声の議会だより、令和2年11月1日発行、ナンバー212、編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー212では、令和2年9月税例月議会の中で行われた代表質問・個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見・ご感想は、議会事務局電話 366-0011内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だより、デイジー版は一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、意見書の要旨、9月定例月議会で審査された案件と議決結果、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑・答弁では、近畿大学病院は近代病院、メルシー法狭山株式会社はメルシー社、大阪狭山市行財政改革推進プラン2020は行革プラン、新型コロナウイルス感染症は新型コロナと略称しています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表松尾拓実、1ページ。代表質問、大阪維新の会代表中野学、2ページ。代表質問、改新狭山代表井上健太郎、3ページ。代表質問、清風クラブ代表松井康介、4ページ。代表質問、公明党代表片岡百合子、5ページ。代表質問、未来創新代表花田正文、6ページ。個人質問、北村英二、7ページ。個人質問、深江陽子、8ページ。個人質問、北義夫、9ページ。個人質問、西野茂次、10ページ。個人質問、上谷元忠、11ページ。個人質問、鳥山武史、12ページ。個人質問、久山佳代子、13ページ。委員会審査のあらまし、14ページ。建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、意見書を可決しました、15ページ。9月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ。終わりの挨拶、17ページ。目次、終わり。代表質問、日本共産党議員団代表松尾拓実、1ページ。新型コロナウイルス感染症対策を。新型コロナ感染防止には、PCR 検査の拡大、医療、介護、救急機関の感染リスクの高い方々の定期検査が必要である。大阪府は保険証を通さず、かかりつけ医の判断で行える地域外来検査センターを保険所管内に設置する計画である。問い、医師会と連携し、市内への検査センターの設置について。答え、 検査センターは保健所が医師会の協力を得て整備している。問い、学校などで感染者が出た場合の公表方法や範囲について。答え、マニュアルに沿って公表している。問い、妊産婦への PCR 検査について。答え、希望者は無料で検査が可能である。問い、インフルエンザ予防接種の自己負担分の無料化について。答え、65歳以上および60歳から65歳未満の基礎疾患のある人は自己負担を補助している。問い、PCR 検査の拡大、医療機関、保健所の拡充と財政支援を国、大阪府に要請することについて。答え、保健所機能や医療、検査体制の充実を要望していく。要望、地域外来、検査センターの本市への設置を要望する。介護保険の解約に反対し、介護保険料の抑制を。介護保険で負担増やサービス低下の解約が計画されている。また、第8期事業計画で介護保険料も決められる。問い、要介護1および2を保険から外し、総合事業への移行やケアプランの有料化に反対を。答え、サービス低下にならないよう検討する。有料化は未定で、利用者と事業者双方の改善を要望する。問い、介護のハイテク化で人を減らさず、専門職の活用を。答え、身体の移動やセンサーなどの安全な活用や、介護職など専門性を重視する。問い、保険料抑制に努力を。答え、保険料の抑制へと協議する。東小学校、狭山中学校の過密解消を。新型コロナ対策での新しい生活様式で、児童、生徒も不安とストレスを抱えている。過密の教育環境の解消が求められている。問い、東小学校放課後児童会の新年度の待機解消策について。答え、民間保育園での受け入れや夏休みの特別教室の実施、狭山元気っ子推進事業を推進する。問い、小学校の児童数の比較、東小学校や狭山中学校の過密解消の取り組み、教育専門家や教職員、PTA 等での検討委員会の設置について。答え、小中学校の標準は12学級以上、18学級以下で、東小学校は25クラスで標準を上回っている。市内小学校では大規模校化と小規模校化が同時に進行しており、学校や園の規模適正化などの課題に取り組む検討委員会を来年度の設置に向けて検討する。入院時食事療養費助成廃止の再検討。問い、子ども医療費助成が18歳まで拡充されたが、入院時の食事療養費助成が廃止される、社会的弱者への助成継続の再検討について。答え、負担は総合的に判断したもので、丁寧に説明したい。福祉医療制度の充実は国に要望していく。副市長、二人制について。答え、複雑化・多様化する行政需要に対し、迅速かつ的確に対応しており、今後も期待している。代表質問、大阪維新の会代表、中野学、2ページ。市民ふれあいの里の今後の展望について。問い、抜本的なリニューアルが必要ではないか。答え、開設後20年以上経過し、老朽化が進んでいる。市民の多様な利用、 活用のニーズに対応できるよう、管理運営体制の見直しや再整備、施設の一元化やパークマネジメント等の活用についても視野に入れ、教育委員会との協議を行っている。意見、近隣に大型商業施設が開設されることから、東除川とともに市民ふれあいの里も魅力ある施設にし、発展させるべきではないか。この施設には西日本唯一のリス園もあり、レイアウトを含めた改善を求める。またキャンプの利用者も増えており、注力しても面白いのではないか。都市公園として入場無料にし、駐車場料金の徴収も考えられる。今後リニューアルの際は財源の確保は必要であるが、魅力を増やせば周辺の開発が進むのではないか。憩いの場所づくり、街角のミュージアムについて。問い、狭山池周辺の遊歩道や通学路などの歩行空間に絵などを展示する街角のミュージアムの創出を。答え、提案の展示を行う場所は歩行空間でもあり、安全面を考慮し、鑑賞できるスペースの協議をしていきたい。また、府立狭山池博物館の20周年記念事業の一つとして、府道守谷狭山線の歩道橋で子どもの絵画を展示する事業を予定されており、大阪府と調整し、検討していきたい。意見、多くの団体が主催されているコンテストなどがある。それらを展示してはどうか。また、狭山池、南堤なども利用してはどうかと考える。市職員の職員力、組織力向上について。問い、これからも本市運営の原動力となる市職員のさらなる職員力、組織力向上について見解を伺う。答え、人材育成基本方針の見直しを行い、さらなる職員の意欲や能力の向上と個々の力を組織力に変容できる環境整備に努める。意見、特に若手職員には市政運営の中核として活躍していただくよう、より一層チャレンジングになっていただきたい。新しい発想で先進事例を研究し、提案される制度やアイデアが活用されることを期待する。市民に喜ばれる業務を推進し、失敗を恐れず改革を行っていただきたい。ゴミの減量について。問い、本年3月からのゴミの量はどのように推移したか。答え、外出の自粛要請や学校の短縮授業により、家庭で過ごす時間や宅配サービスなどの利用者が増加したことが一因と推測される。ゴミの減量に市民共同による取り組みを推進し、市民一人一人のゴミ減量意識の向上を図ることで、廃棄物の減量化と資源リサイクル等の推進を行い、循環型社会の形成を目指す。要望、余ったゴミシールを集めることで特典が得られる取り組みなどを提案する。水と緑は本市の大切な財産であり、ゴミの対策は部署を超えた連携で推進することを求める。代表質問、海信狭山代表井上健太郎、3ページ。2019年度決算について。問い、古川市政初年度の2015年度こそ、単年度収支は黒字だったが、以降4年連続して赤字である。2019年度は4億1520万5348円の赤字であり、これまで取り崩すことのなかった財政調整基金についても1億3000万円を取り崩す事態となっている。これまでにも、財政緊急事態宣言の必要性を訴えてきた。本市の財政状況が厳しい状況にあることを市民に伝えるべきだと考える。 さらなる行財政改革の推進、財政シミュレーションの見直しなど具体的な取り組みについて市長の見解を求める。答え、2004年度から取り崩すことのなかった財政調整基金を取り崩したことや、単年度収支が大幅な赤字になるなど非常に厳しい財政状況になっていることについて、私自身重く受け止めている。来年度の予算編成では全事業の徹底的な見直しや財源の確保、経常経費の節減等に取り組み、連動して行財政改革の新たな取り組み項目についても検討する。私立こども園について、問い、こども園としてスタートした当時から施設が分断化されている。老朽化対策と合わせ一体化の施設とすることを提案する。答え、近い将来には一つの施設として運営することが望ましいと認識している。意見、ニュータウンの活性化とリンクしうる施策であると考え、スピード感が求められる。今後の取り組みに期待する。狭山中学校について、問い、大規模高架が進む狭山中学校について、敷地内での建て増しが難しいことからも新たな用地取得の検討も含め、そのあり方を考えなければならないのではないか。答え、有識者、保護者、自治会関係者及び教育関係者などを構成メンバーとする検討委員会などについて、来年度の設置に向けた検討を行い、時代を担う子どもたちがより良い教育環境の中で効果的な教育を受けられるよう取り組みを進めていく。香りによる健康被害などの化学物質汚染から市民を守る取り組みについて、問い、市役所窓口での取り組みについて、答え、他の自治体の状況なども参考に検討したい。問い、共有する給食エプロンが洗濯に使用する洗剤などの香りにより児童生徒の気分が悪くなるといった事例が他の自治体であり、別のエプロンを用意するなどの配慮をし始めているようだ。香りによる健康被害について正しい理解を広めることも必要ではないか。答え、洗濯洗剤などの香りによって児童生徒が健康被害を受けたといった事案の報告はない。香りによって健康被害を受ける恐れがある場合は、丁寧に状況を確認し、教育委員会や学校で可能な対応をしていく。意見、あまり知られていないことで個人的な対応をされているように思う。学校、園はもちろん、市役所をはじめとした公共施設などで化学物質過敏症の方への配慮を求めるポスターの掲示を求める。代表質問、清風クラブ代表松井康介、4ページ。令和元年度決算について、問い、今定例月議会に示された一般会計決算では、実質収支額において5,108万5,401円の黒字をキープしたものの、単年度収支では財政調整基金を1億3,000万円取り崩した上で、4億1,520万5,348円の赤字という状況で、実質収支比率、経常収支比率ともに大きく悪化している。危機感を持ち対応策や改善策を講じることも重要だが、この状況を正しく分析し、今後の財政運営、行財政改革につなげることが必要と考える。1、決算状況を踏まえた令和元年度決算の総括について。2、決算に対する分析結果とその対応策について。3、令和3年度当初予算への展望について伺う。 答え、本市ではこれまでも持続可能な財政運営を目指し、さまざまな施策に取り組んでおり、行革プランもその一環である。令和元年度一般会計決算では、子ども・子育て支援に関する各種給付費や後期高齢者医療に関する負担金、特別会計繰出金など社会保障関係経費が年々増加している状況にあり、交際費においても私立最上滑走路整備事業や第七小学校の大規模改造事業などの老朽化した公共施設の大規模改修事業に加え、小学校のエアコン設置や子育て支援、世代間交流センターの建設など新たな建設事業費に伴う負担も増加している。今後も行革プランにおいて、既存事業の見直しや公民連携といった新たな施策を検討する。また、経常経費が年々伸び続け、公共施設の老朽化対策などに必要な交際費の増加も続くと予測しており、行革プランにおける各種施策案の着実な取り組みと、計画期間内の早期実現を図る。令和3年度の予算編成においては、全事業の見直しと財源の確保、職員の意識改革などを盛り込んだ財政運営基本方針を策定し、持続可能な財政運営を推進する。要望、行革プランは補助事業の見直しや民間活力の活用、公共施設マネジメントの推進、適正な定員管理や給与制度の見直しを計画し、随所において痛みを伴う改革となっている。意を決して取り組んでいただきたい。マイナンバーカードについて、本年9月1日よりマイナンバーカードを持つ人に最大5000円分のポイントを付与する政府のマイナポイント事業が始まっている。本市でも新型コロナウイルス感染拡大の影響により、家計への経済的負担が大きくなっていることを踏まえ、ぜひ多くの市民にこの事業をご活用いただきたい。問い、マイナポイント事業への対応状況と今後について。答え、パソコン等の操作に不慣れな方には複雑な手続きもあり、市民窓口グループおよびニュータウン連絡所において入力等の支援を行っている。今後、公共施設等へ事業周知チラシを配布する。問い、本市におけるパソコン等の情報機器廃棄について伺う。答え、本市情報セキュリティ対策基準に基づき管理し、復元不可能な状態にする措置を講じている。要望、できる限り多くの市民にこの事業の恩恵を受けていただけるよう、受付時間の延長や休日の対応をお願いする。代表質問、公明党代表、片岡百合子、5ページ。アフターコロナのまちづくりを見据えて。問い、本年7月の骨太方針に示された就職氷河期世代への支援とデジタル申請の加速化について。答え、年齢要件の緩和など適正な定員管理に努める。また、行政手続きの簡素化や業務効率化に向けデジタル化、オンライン化に取り組んでいく。問い、国土交通省街中ウォーカブル推進事業の推進都市として、公共のオープンスペース化を図るなど、新たな日常の中での第5次総合計画について。答え、紹介された取り組みも参考に第5次総合計画を策定していく。問い、情報格差を解消するために、高齢者等に向けた積極的な取り組みについて。答え、高齢者の デジタル機器利用を推進し、情報格差の改善に取り組む。新型コロナウイルス感染症対策について、問い、近代病院とコラボした抗体検査結果の評価について、答え、抗体保有率は 0.72% である。市民の大半が抗体を保有していないことが分かった。問い、本市の緊急応援策の効果や課題について、答え、今後検証が必要である。新たな支援策も検討したい。問い、接触確認アプリの普及状況や取り組みについて、答え、継続的にココアの登録や大阪コロナ追跡システムの利用を呼びかける。問い、介護サービス事業所、施設等に勤務する職員に対する慰労金5万円の支給について、答え、再度周知を行う。近代病院手塚山学院大学の移転について、問い、現状について、答え、本市、大阪府、近畿大学との三者協議を本年8月24日に再開した。令和6年4月に新病院の開設を予定しているとのことである。問い、町のプレステージを保ち、かつアフターコロナに対応した先進的な跡地の開発など具体的な取り組みについて。答え、近畿大学との勉強会や本市のプロジェクトチームで将来を見据えた町づくりの課題を解決していきたい。要望、大阪府も参加する三者協議では、本市の府営住宅について、跡地への移転、新設を課題に入れること。第7期介護保険事業計画の推進状況について。問い、今期計画にある介護サービスの提供体制での課題について。答え、新たに整備する予定の地域密着型特別養護老人ホームなどのサービスが提供できていない。問い、介護施設の ICT 化や AI ロボットの導入について。答え、補助金等を活用し、介護ロボットの導入や業務改善支援に取り組むことができるよう周知に努める。要望、待機の解消と保険料の抑制に努めること。空き家対策の進捗について。問い、平成29年6月定例月議会での質問に続き、現状の取り組みについて。答え、空き家、住まいの相談窓口が設置され、空き家バンクは本年5月に制度運用を開始した。大阪府に登録されている本市内の住宅確保、要配慮者、円滑入居、賃貸住宅は35棟である。代表質問、未来創新代表、花田正文、6ページ。厳しい財政状況下での市政運営について。問い、実質収支額が前年度から約4億1000万円減少し、財政調整基金1億3000万円の取り崩しが行われている。今後の財政運営について。答え、2021年度の予算編成では、持続可能な財政運営を推進するため、全事業の見直し、財源の確保と、経常的な経費の削減や、職員の意識改革などを定めた財政運営基本方針を策定し、行革プランと連動した方針を定め、着実に取り組んでいく。要望、基礎自治体も経営感覚が求められており、積極的に自ら稼ぐという発想が必要と考える。効果的な施策展開と行財政改革を一体で行う新たな行財政運営を行っていただきたい。災害対応について、問い、災害救助法が適用されない場合は、住民の避難に要した費用の すべてを市が負担することとなる。防災・減災費用保険への加入について。答え、災害発生状況や費用対効果など総合的な観点から、保険制度の活用にあたっては継続的な調査が必要と考えている。要望、2018年度も約900を超す自治体が避難勧告等を発令したが、災害救助法が適用されたのはわずか117自治体にとどまっている。過去に類を見ない台風が本市を襲う可能性もあるので、保険制度の活用を行っていただきたい。問い、災害救助法が適用されない場合において、市独自の住宅応急修理制度創設について。答え、火災保険等に加入されている方との公平性などの観点から創設することが難しい。無利子での貸付制度等の周知に努めたい。要望、火災保険等に加入が困難な方や、貸付金を借りても返せないという方もおられる。弱者救済の観点から市民に寄り添った対応を願う。問い、流動食や介護食の備蓄について。答え、災害時の二重の備えとして試行的に購入することも検討する。要望、避難先での飲食の心配が少しでも軽減されることは大変喜ばしいことであるので、本格導入を要望する。インフルエンザ予防接種助成について。問い、インフルエンザと新型コロナの同時流行によって、医療現場で混乱が起こる可能性がある。インフルエンザ予防接種に助成を行うことはできないか。答え、65歳以上の高齢者及び60歳以上、65歳未満の慢性高度の心臓、腎臓、呼吸器機能不全の方などを対象に、自己負担額1000円で、また生活保護受給の方には無料でインフルエンザの予防接種を実施している。要望、日本感染症学会でも新型コロナとインフルエンザの同時流行を最大限に警戒するべきとして、医療関係者、高齢者、ハイリスク群の患者を含め、小児についてもインフルエンザワクチン接種が強く推奨されている。多くの市民は全額自己負担となっており、助成を行っていただきたい。その他、総合戦略の計画期間延長について質問しました。個人質問。北村英二、7ページ。メルシーフォーサヤマ株式会社のその後について。問い、メルシー社が本市に与えた不利益について、何らかのけじめが必要でないか。答え、賠償については、不利益となっている本市の支出だけでなく、得られた収入の部分も踏まえ、事業全体を総合的に考慮することも必要と認識をしている。今後、弁護士に相談し、最終判断をしていきたい。避難所でもある総合体育館と各学校体育館へのエアコン設置を。問い、市当局は熱中症対策などに有効と言いながら、設置には消極的である。その理由は何か。答え、設置にかかる初期費用やランニングコストなど、財源の裏付けが必要となる。老朽化により改修を必要とする教育施設が増える中、今後予定されている施設整備との優先順位を考慮し、実施について判断したい。高齢者お出かけ支援策を要望する。答え、高齢者の生活支援サービスの提供方法など検討を進めている。一部の地区では、地区福祉委員会の協力をいただきながら、生活支援コーディネーターを中心に、 買い物・移動販売への取り組みを開始し、高齢者の買い物や外出支援を含めた取り組みをモデル的に進めている。今後、市内全域にも拡大していきたいと考えている。空き家バンク、現在登録者ゼロ、実効性のあるものに努力を。答え、実効性のあるものとなるよう、空き家問題の解消に向けて取り組む。防災無線の個別受信機について。答え、個別受信機の導入に向け、課題の整理と内部調整等を行い、引き続き取り組んでいく。個人宅の桜など、市民への首やカツヤカミキリ駆除代支給を要望。答え、市内民間地に対しても被害の拡大防止策を検討し、市民と連携して効果的な防除策に取り組む。個人質問、深江陽子、8ページ。核兵器のない平和な世界の実現に向けて、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める。問い、広島・長崎への原爆投下から75年が経ち、被爆者は生きているうちに核兵器のない世界を作りたいと願っている。条約発効まであと6カ国である。核兵器廃絶・平和都市宣言を行い、平和首長会議に加盟している本市としては、条約の署名批准を政府に求めていただきたい。答え、条約の趣旨を理解するとともに、力を合わせて強く訴え続けることが必要であると認識している。パートナーシップ宣言証明制度について、問い、本市独自での創設は、性的マイノリティの理解促進につながり、当事者にとっては本市が自分らしく暮らせる場所になる。答え、当事者の思いに寄り添った実効性を伴う行政運営の在り方について調査研究を進める。少人数学級の実現について。問い、1、コロナ禍で子どもたちのケアと学び、感染防止の点で少人数学級の実現と教員増を求める声が全国で高まっていることについて。2、以前から長時間労働の教員は感染対策でさらに負担が増している。国に教員増を求めることについて。3、本市35人学級の実現について。4、習熟度別指導の加配教員について。5、支援学級在籍児童数を含めた少人数学級編成について。答え、感染が拡大する前と比べ、少人数学級実現の要望は全国的に増え、感染対策面、教育面からも効果的と考える。本市単独での実施は困難であり、大阪府を通じて国に要望する。近畿大学病院移転に関して。問い、地域医療の存続に関わるもので、住民の関心が高い。プロジェクトチームの設置など経過報告を求める。答え、プロジェクトチーム発足後、学識経験者を含めた勉強会で論議を重ね、三者協議の再開につながった。個人質問、北義夫、9ページ。高齢者世帯へのエアコン設置補助金について。問い、近年の猛暑により、熱中症で高齢者が搬送されるケースが発生している。高齢者世帯が新たに冷房器具を購入、設置する場合に必要な費用の一部を補助することにより、このようなケースをなくしていくことができると思われる。見解を伺う。答え、今後、エアコン設置補助については、他市町村の動向も注視し、調査研究を進めながら、本市の 熱中症対策の取り組みを推進していきたい。コロナ禍における避難所運営の在り方について。問い、避難所における感染症リスクを下げるためのスペースの利用方法など、コロナ禍における避難所運営の在り方について伺う。答え、避難所運営では一般避難者と配慮を要する避難者、体調不良者の避難者と区分して避難場所を確保する必要がある。具体的な対策としては、各避難所での現況調査を行い、空調設備のある校内施設等の活用や、避難者に応じた専用トイレの選定、動線やゾーン分けなどを認識し、活用後は学校が速やかに再開できるよう、また十分な消毒作業を行うようマニュアル化を図った。今後も国や大阪府などから示される専門的な知見を含めたガイドラインを注視し、速やかに対応していく。水道料金について、問い、新型コロナによる生活応援策として、上水道料金及び下水道使用料の減額をした。本市水道事業と大阪広域水道企業団との統合後も、水道料金の減額は可能であるか。答え、令和3年4月1日から、本市水道事業は大阪広域水道企業団と統合するため、統合後の水道料金の減額の実施は、大阪広域水道企業団企業庁の判断となる。料金の減額の実施にあたっては、減額にかかる費用を本市一般会計から繰り入れることを前提に、本市と企業団とで減額の内容を協議、調整することになる。個人質問、西野茂次、10ページ。令和元年度決算について。問い、本市の財政状況は逼迫している、非常に厳しい状況である。行革プランの進捗と見通しについて。答え、今般の決算状況を踏まえ、財政運営基本方針を策定し、全事業の見直しや財源の確保、経常経費の削減に取り組み、さらに行革プランの取り組みを加速、拡充していく。要望、行財政改革の一環として、一般職員の人件費の見直しに取り組むよう要望する。また、行政評価委員会の意見を最大限尊重し、次年度予算に反映することや、受益者負担の適正化に関する指針を策定し、一元化されたルールのもと、改革を推進することを要望する。大阪狭山市水と緑のネットワーク構想について、問い、第一期事業で福井県オアシス公園のエントランス部分の官民連携事業が進んでいる。本年8月17日からパートナー事業者の選定、周辺土地環境整備の一般公募型提案の募集が始まった。進捗と今後について。答え、10社を超えるヒアリング調査を行い、多くの媒体を通じて周知に努めている。10月中旬に選定し、西除川沿いの歩道の整備を進める。要望、新型コロナの影響で企業の新規事業への取り組みが非常に厳しい。引き続き誠意ある対応と事業者の慎重な選定を要望する。狭山池橋下アンダーパスの開通でバイクの公園内への侵入が懸念される。万全の安全対策を要望する。ギガスクール構想について、問い、進捗状況と今後について。答え、一人一台の端末を3学期から本格的に運用する。次年度以降、各中学校区に1名の ICT 支援員の配置を検討している。 利用するアプリケーションは経済産業省の事業により、今年度中は無料で導入できるデジタルドリルを予定している。要望、ICT 支援員の配置を早急に進め、徹底的に現場の先生方をサポートするよう要望する。個人質問、上谷元忠、11ページ。ため池太陽光発電モデル事業について、市が主導して急いで推進する必要があったのか。問い、事業を急いだ理由と、売前益の半分が堺市に供与されるが、20年間で堺市が受け取る金額について。答え、投資費用の回収を急ぐため、売前価格の高い時期に開始したことも理由の一つである。20年間で堺市の2つの地区に約1億90万円が使用料収入として入る予定である。意見、時間をかけて交渉しておれば、本市への配分を多くすることができたのではないかと考える。大鳥池太陽光発電事業のフロート式パネル施設の安全性について、問い、約60本のアンカーで池床に固定され、1本のアンカーに150万以上の風圧が直接かかり、ヨットの帆のように北風をまともに受ける。当初は風速毎秒60メートル程度にも耐えうるとのことであったが、強風時の安全性について見解を求める。答え、風速毎秒60メートルに耐えられるとの説明を受けていた。対策としてフロートとアンカーを接続するボルトの空洞部分に金属製のボルトを追加し、外周のフロートに重みを加える注水を行った。さらに対策が必要な場合は、施設の所有者に適切な指導や助言を行っていく。問い、毎秒30メートルの最大瞬間風速の北風について。安全かどうか明確にしてほしい。答え、平成30年の台風21号で被害を受けた。現時点では暴風による対策も施しているとの認識である。地域コミュニティ感染症予防対策事業について、問い、コロナ禍での自治会活動を支援する関係物品購入の補助申請を2回に分けてできるよう改善を求める。答え、手続きが1回で済むことで自治会の負担も軽減されると考える。要望、感染症予防の消耗品などは改良が進んでおり、物品の種類も豊富になることが予想されることから、複数回に分けての申請を要望する。個人質問、鳥山武、12ページ。堺市への消防事務の委託について、堺市消防局を視察した。消防・救急力の向上は期待できるが、事務委託費は人口安分となる。問い、委託後の事務委託費の増減見通しについて。答え、大きく増減することはない。問い、毎月の連絡会議について。答え、必要に応じ意見調整できるようにする。問い、女性消防理員の採用と施設改修について。答え、堺市に統一されるので、施設改修をする。問い、消防団員報酬の再検討について。答え、南河内地域の状況を考慮し検討する。意見、南河内地域と比べ増額を。危機管理官と市役所消防分団の新設。問い、危機管理体制の充実強化のため、危機管理官の専門職を設けては。答え、所属長とは別に専門職として配置している市もある。 将来的な配置も視野に人材育成に取り組む。問い、感染症下における自主防災組織の意識調査が必要では。答え、実態調査等の実施を検討する。問い、市役所内に消防分団を設置しては。答え、公務員の消防団員との兼務等が認められており、市役所に消防団を置く自治体もあり、調査研究する。重すぎる通学カバンと教育機会の平等。問い、中学生のカバンが重すぎるとの指摘について。答え、教材等を学校に置いて帰ることを認めている。再度学校に指示した。問い、不登校や長期療養の子どもにもオンライン授業等の教育機会を平等に提供できないか。答え、一人一台の端末も活用し、教育機会の平等の確保に取り組む。池森田中家の活用と文化財指定。答え、史跡狭山池の関連文化財としての追加指定を目標に、測量や建造物、書道資料の現状を調査中である。学術調査と並行し、歴史文化基本構想の方針に基づき活用していきたい。その他、高齢者施設等では集団感染の防止で疲弊しているため、職員でチームを編成し、各施設等への支援や調査を求める質問を行いました。個人質問、久山佳代子、13ページ。高齢運転者の急発進抑制装置の設置費用の助成について。答え、国においては新車及び中古車を問わず、安全運転サポート車の購入や後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の導入について、自家用車を対象とした通称サポカー補助金が創設され、本年3月9日から補助金の申請受付を開始した。今年度中に満65歳以上となる高齢者についてもサポカー補助金が交付されることとなっている。本市において急発進抑制装置の設置費用の補助については多額の予算が見込まれることから、調査研究をしていく。飼い主のいない猫の不妊去勢手術の助成について。答え、餌やりや捨て猫などの迷惑行為に対する啓発看板を立てるなど、猫の正しい飼い方について周知や啓発に努めてきた。今後は事情により飼えなくなった猫や保護した猫の新しい飼い主を募集するため、大阪府動物愛護管理センターが開設しているホームページを周知し、犬や猫の不妊去勢手術奨励事業等を行う。公益財団法人動物基金の活用についての調査研究にも努めていく。自転車保険加入の促進を求める取り組みについて。問い、安全運転の取り組みについて。答え、本市と黒山警察署で自転車の交通安全啓発動画を作成し、 YouTube の大阪狭山市チャンネルで配信している。市内各小学校に DVD を配布する予定である。問い、市民の自転車保険の加入状況について。答え、大阪府の加入率は69.5% で全国3位となっている。問い、自転車保険加入の義務化や促進を求める条例を制定した自治体は広がりを見せているが、どのように認識しているか。答え、都道府県などの条例による自転車保険加入義務化地域の加入率は 65.6% で、非義務化地域の加入率の 49.6% よりも上回っている。今後も いろいろな機会を捉え、粘り強く啓発を行っていく。委員会審査のあらまし、14ページ。議案は常任委員会に付託され、審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正。問い、学校運営協議会導入について。答え、本年10月に南第一小学校をモデル校に指定し、学校運営協議会を設置する。実践を通して得た成果や課題を共有し、将来的には市内すべての小中学校に設置していく。問い、学校運営協議会と学校協議会及び地域協議会等との関係性について。答え、学校運営協議会は各小中学校にすでに設置している学校協議会から移行していく形で進める。学校運営協議会の設置により、地域協議会や PTA の体制が変わることや組織がなくなることはないが、PTA 役員が学校運営協議会に委員として参画することが考えられ、学校、家庭、地域の連携が一層密になることを期待している。審査の結果、可決となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての請願。不採択とする討論。日本は同盟国であるアメリカ合衆国の核の抑止力の影響下にあり、通常兵器や核兵器など大規模な軍事力を保有する国が周辺にある中、自国の安全を守るためには同盟国との連携、自衛のための防衛が必要である。世界で唯一の被爆国であり、惨劇は繰り返さず、次世代にも経験を継承していかなければならないが、まずは核兵器保有国と非核兵器保有国が共に参加する枠組みが必要であると考え、不採択、採択とする討論。世界で唯一の被爆国である日本が行動を示すことは世界への大きなアピールとなることから採択。採択とする討論。被爆者の方が世界の人々に語り訴え続けてきた取り組みが世界を動かし、国連での核兵器禁止条約の採択となった。日本は戦争による兵器として原爆が使われた唯一の被爆国である。本誌は核兵器廃絶、平和都市宣言を宣言している。その自覚をさらに伝進させるために、核兵器禁止条約へのサインを表明すべきと考え、採択。審査の結果、不採択となりました。歩道拡幅に関する要望、採択とする討論。この不動河内長野三原線については、平成25年12月に南海高野線のガード下から浅野歯車工作所南門までの歩道設置の地区要望が出されており、毎年市の重点要望事項になっている。また、本市議会においても、所管事務調査で国道310号及び不動河内長野三原線を実地調査し、都市整備部を通じて富田林土木事務所に要望しており、それぞれ対策が行われた箇所や未実施の箇所などがある。この歩道拡幅の要望についても、未実施の箇所に追加し、富田林土木事務所に要望することを求める。また、この要望において歩行者と自転車のすれ違いの際の事故が 発生していると指摘を受けている。自転車が歩道を走行するにあたっては、歩行者が優先であることから、自転車の安全走行についての啓発活動を一層強化していただくことを求めて採択。審査の結果、採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和元年度、2019年度、一般会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。実質収支は黒字であるが、単年度収支は赤字であり、財政調整基金を1億3000万円取り崩し、財政は大変厳しくなっている。その上、新型コロナによる影響で失業者が増え、中小零細事業所の倒産など、市民の暮らしと営業は深刻な状況である。経済を立て直し、家計消費を温めるには、消費税の減税、最低賃金の引き上げと中小企業支援を強めることが必要である。本決算は、こうした国の消費不況や地方への財政転嫁などが現れている内容であり、市民生活にも影響を及ぼしていることから不認定。認定とする討論。新型コロナの影響で収入の減少が予想され、社会保障関係経費やインフラの老朽化対策に対応し、さらなる経常経費の抑制が必要となる。行財政改革の積極的な推進と事業の優先順位を見極め、持続可能な財政運営を行うことを要望し、賛成。認定とする討論。職員の給与等の見直しも含めた行財政改革に早急に取り組むことを要望し、賛成。審査の結果、認定となりました。令和元年度、2019年度、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。本市では保険料抑制のため、基金から繰り入れを行い、激変緩和措置を講じているが、それでも高い保険料となっている。国民健康保険は、低所得者、年金生活者、非正規雇用者が多く、高い保険料に悩まされている。1兆円の公費投入により、保険料引き下げが可能となる。国庫負担率を元に戻すことや、子どもの均等割をなくすことを国に対して強く働きかけることを要望する。コロナ禍の中で消費は低迷し、零細事業所などの経営も厳しい。市民にとってこれ以上の保険料負担は大変であることから不認定。認定とする討論。2018年度から市町村の国民健康保険制度が大きく改正され、2年が過ぎた。この決算認定は、国民健康保険事業の運営上必要不可欠なもので、適切な執行であったと考えている。また、保険料の負担増に対する抑制策の実施、事業費納付金の確保など、制度を維持するために必要な事業であると認識している。国、大阪府に対し、誰もが安心で公平な持続可能な保険制度となるよう働きかけ、被保険者の負担が急激に上がることのないよう、財政支援と一層の事務の効率化の推進、健全な財政運営を要望し、認定。審査の結果、認定となりました。令和元年度、2019年度、介護保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。昨年10月に消費税が増税され、介護保険の低所得者の保険料軽減措置が若干拡大されたが、 これまで要支援1と2の訪問介護、通所介護が保険から外され、市が行う統合事業に移行した。そして要介護1から5までを本人希望と市町村の判断で保険給付から外し、総合事業へ移行ができるというさらなる改悪を計画している。これでは保険料を払いながら保険適用が全くされず、まさに保険あって介護なしとの怒りの声も聞く。国庫負担を増やし、介護福祉職員の処遇改善、人材確保を解消するなど、国が財源を補助し、介護保険料を抑制する努力をすることを要望し、不認定。認定とする討論。介護保険制度は高齢者を支える仕組みとして創設され、国民の間に広く定着している。一方で、高齢化に伴い、介護保険にかかる費用の増加が見込まれ、持続可能な制度とすることが大きな課題である。この決算は、計画に基づき介護サービスに関わる諸費用が適正に執行されている。今後も高齢者が住み慣れた地域で住み続けることができる体制づくりと、高齢者の健康寿命維持に対する支援、また必要な時に安心して介護サービスを受けることができるよう、安定的な制度の運営に取り組むことを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。意見書を可決しました。15ページ。コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書。自然災害などによる家屋の破損程度を判定し、証明する罹災証明書の申請や交付は、市町村の窓口での手続きとなる。災害時の移動は困難であり、災害時には役所窓口の人手不足も想定される。また、新型コロナの拡大防止の観点からも、来庁者を減らすことが重要であることから、マルチコピー機が設置されたコンビニエンスストアで罹災証明書を交付できるよう求めるもの。ドクターヘリの安定、持続的運用への支援強化を求める意見書。ドクターヘリは道路事情に関係なく現場に急行し、機内で治療しながら医療機関に搬送でき、搬送件数も年々増加している。しかし、要請・出動件数の増加は、整備費や燃料代、スタッフの人件費などの経費増に直結し、事業者の財政的な負担は年々重くなっている。今後も安定的かつ持続的な運用のもと、多くの人命救助に貢献できるよう、環境の整備など支援の強化を求めるもの。防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書。現在、世界は異常な気候変動の影響を受け、各国各地で甚大な被害を被っており、国民の生命財産を守る防災・減災・国土強靭化は喫緊の課題となっている。そこで、令和2年度末期限の防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策のさらなる延長と拡充を行い、地方自治体が国土強靭化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の確保を図ることなどを求めるもの。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書。新型コロナが世界的に蔓延し、地域経済にも大きな影響を与えている。地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災、減災、雇用の確保など、喫緊の財政需要への対応や、長期化する感染症対策に迫られ、 財政はこれまでにない厳しい状況となる。そこで令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、地方の安定的な財政運営に必要な地方税財源の確保を強く求めるもの。防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策後における予算の確保を求める意見書。国費を活用し人命を守ることを最優先に、逃げる、しのぐ、防ぐ、施策を効率的に組み合わせた防災・減災対策にあっては、今後も継続的な取り組みが求められている。地方公共団体が取り組む防災・減災の取り組みを充実・強化していくための必要となる予算・財源を安定的に確保し、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策後の予算措置を講じられるよう強く求めるもの。9月定例月議会で審査された案件と議決結果16ページ。人事案件、教育委員会の委員の任命1件、同意全員、固定資産評価審査委員会の委員の選任1件、同意全員、条例一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正、市税条例等の一部改正、手数料条例の一部改正、報酬並びに費用弁償支給条例一部改正、可決全員。その他の議案、大阪狭山市と堺市との間における消防事務の委託に関する協議、損害賠償の額の決定及び和解、可決全員。令和元年度決算認定、一般会計、可決多数。国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、可決多数。池尻第三区特別会計、半田第三区特別会計、東野第三区特別会計、今熊第三区特別会計、岩室第三区特別会計、組の木第三区特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、可決全員。令和2年度補正予算、一般会計第11号から第13号まで、介護保険特別会計第2号、池尻第三区特別会計第1号、東野第三区特別会計第1号、可決全員。請願、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての請願、不採択、多数。要望、歩道拡幅に関する要望、採択、全員。意見書、コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書、ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書、防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策後における予算確保を求める意見書、可決・全員。終わりの挨拶、17ページ。以上で声の議会だよりナンバー212を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は、 朗読ボランティアグループタンポポの広瀬悦子でした。それでは次号までお元気でさようなら。